皆さんご自身の IQ って測ったことありますか？今回は IQ について、お話ししていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神のおかみふみかつです。昨日は2024年3月27日水曜日、六曜は戦火戦勝でした。もう28日になっちゃいましたけれども、ちょっと先日、ネットでですね、IQ について、ちょっと触れている記事といいますか、なんかあれはなんかの IQ 測れますみたいな、そういうあれですかね、なんかそういうのがあって、なんか定期的にネットでね出てきますけれども、であれやったことある方はご存知かもしれませんけど、最終的にありますよね、この結果知りたい人はお金払ってくださいみたいなね、っていうところにつながるのが最近は多いのかなと。さらに昔になると、実際そのネットでね、測った IQ テストの結果みたいなのが出てきたりする時もありましたけれども、その IQ ですよね、知能指数と、インテリジェンスコーティエントというのの略ですよね、 IQ と。でこれね、IQ 測る時ってどうなんでしょう、子供の時にね、なんか学校かなんかでねそういうのを測るというところもあったりですとか、あと会社にね入る時、もう最近は多分ないと思うんですけれどもね、私がまだ入社した頃っていうのはあったかな、なんかそういうのやってるっていう会社あって、まあもしかしたら私も受けたかもしれないですけれども、でそこのところがね、そのまあ IQ っていうのが、まあ本当に昔からね、10年代ぐらいからですかね、いろいろと研究をされてて、いまだにいろいろ研究されているようなんですけれども、いわゆるその商売のネタね、一つはだからその IQ 測ります商売ねのネタになるのと、あとなんかの研究かなんかをねされるときに、まあそこでIQ 検査みたいなものをこう、まあ同時にやってね、でその IQ の違いによってなんか傾向があるのかみたいなものをね調べるっていう時に、まあ利用するぐらいの指標としてはまあいいとは思うんですけども、例えばなんかそのネットでも何でもいいです、実際お金払ってね調べてもらってもいいですけれども、その IQ が高かったから低かったからって言って、まず何がね、何か変わりますか？だからまあ医療関係、医療関係でも最近ないかな、なんか障害がねあるんじゃないかっていうところで、そういう検査をするっていうところもあるようなんですけれども、そこでね例えば低い数字が出たとして、あやっぱり知能低かったんですねで終わりじゃないですか。それもどうかと思うんですけども、じゃあそこでねその知能指数だけべらぼうに高かった場合どうなんだということもあるわけですよ。でまああとどうでしょうね、まあ、仮にね、まあ、メンサってあるじゃないですか、あれは IQ130 以上でしたっけ、140以上でしたっけかなんかの人が入れるね、そういう会員みたいなのがあって、昔はだからあれですよね、あの人が有名ですよね、それこそメンサっていう名前だっけ、違うな、思い忘れてた、なんか女性のね、めちゃくちゃ知能指数が高いと言われたね、方がいらしてね、あとだから漫画だとかね、ドラマとかの設定でね、この人は IQ180 でみたいなねIQ230 とかねっていうのに使うぐらいは面白いと思うんですよ。分かりやすいパラメーターですよねっていうところではいいと思うんですけど、じゃあ日常でねその IQ が高いとか低いとかってなんか意味あるのかなと、それに振り回されるだけじゃないかなと思うんですよ。あんまりだからおすすめはしないですよね。自分の IQ どれぐらいなのかなって、まあ興味本位で調べてみてもいいかもしれないですけれども、IQ テストっていうのを、いろんなテストがあるんですけれども、まあよく代表的なテストだといろんなパターンがあって、でこのパターンに続くパターンは何みたいなものがずらーっと並んでるようなテストがあれが結構メジャーな IQ テストじゃないかな。だからほとんど何でしょう、そのパターン認識みたいなね、パターンを見て、じゃあそれはどういう規則性があるのかっていうのを短い時間で、解くという能力が高いみたいなねいうところに、まあまあもう本当にいろいろあるんですけれども、一番まあメジャーなのはそのパターンなのかなと。じゃあそこでね いろんなパターンね、やったことある方だったら分かると思うんですけど、例えばなんか 3×3 マスのね、中にあの点の配列かなんかがあって、で1列目の配列はこうみたいな、2列目の配列はこう、じゃあ3列目はみたいなね、いうところで、正しいのはどれみたいなのを選ぶだとかね、ああいうのも、じゃあその配列が分かったからなんだって話ですよね、うん、まあだからすごいあの良心的に解釈すれば、いろいろなその状況というものをね、まず客観的に俯瞰して見て、でどう動くのが一番あの効果的なのかっていうのを、判断を導く能力が高いというところにつながるかもしれないですけれども、あんまりじゃあそこまで IQ のね、そのテストが高かったからつって、で実際その社会生活だとか、そういういろいろなあの集団生活だとかっていうのに、馴染めない人がいたずらに IQ 高くてもあんまりなんかあの効果ないと思うんですよね。であと例えばじゃあ、まあその IQ の高い低いがその就職に有利になるだとか、給料にそのまま反映されるとか言うんだったら、まあいいですよまあちょっと妥当性っていうのがあるかもしれないですけど、でもそういうとこやってるとこないでしょ。それだけあの IQ っていったものに関して現実ではね、あんまり意味がないなと、ね、ネタ話のネタ程度だと、一つのパラメーターだと、ね、いうレベルでしかないと思うんで、だからそのネットでね、あなたの IQ はみたいなものっていうのにはいたずらに乗っからない方がいいのかなと、ね、そういうので商売をやろうとしている人たちの思うつぼにならないように、あんまりね悪い数字多分出さないと思うんですよ、あの商売のためにね。占いとかもそうですけども、まあ占い師全員とは言いませんが、でそこそこいいあの答えを出して、でまた来てもらおうと、お客さんになってもらおうと、いい太客になってもらおうみたいなところが絶対あるわけですから、無償でやってる人だったら以上知らず、うん、だからその見返りみたいなものを要求しない人がやってるものだったらともかく、そういうのを商売しようと、商売にしようとしてる人たちっていうのはやっぱりそこはあの商売が上手い人ほどそれなりにいい結果かなんかを最初に見せますよね。でちょっとなんか悪いところかなんかもちょこっとだけ足したりとかしてね、でまたそれをフォローするような子供もいたりとかして、まあ、占い師はいいんですよ。占い師のお仕事自体は特に日本においてはあのカウンセラーが入らない分占い師が頑張ってると私も思いますし、占い師の専門学校でも、まあ、そういうカウンセリングみたいな授業があるっていう話聞きましたからね、うん、それはそれでいいんですけども、あんまりそのね IQ っていうのはネタとしては面白いかもしれないけれども、あんまりあの参考にもならないのかなというのがね、まあ、あのもうここまで生きてきて思うところですよ。あんまりいないですよ。あんまりその俺は IQ130 でさみたいなことをさらっと言う人会ったことないですからね。あとだからどうやらあの人は IQ180 らしいよとかね、そういう話も直に聞いたことはないんで、あんまりその IQ のね数字に振り回されてる人っていうのはそんなにいないと思うんですけれども、ただその世の中にその IQ テストを商売にしようとしている人がいるっていうこと自体、その背景にはそれが商売になるってことはそれに釣られるって人がいるっていうわけで、あんまりねその IQ、 あと例えばだから自分じゃなかったとしてもお子さんですよ、お子さんにね IQ テストして、その IQ の結果がねの工程で一喜一憂するっていうのもあんまりねよろしくないんじゃないかなと。例えばですよ、お子さんすごい IQ の数字出したとして、うわこの子は天才だとか思って、で結果何もならなかったとしたらね、愕然するじゃないですかだから天才だからっつってそのまま放置していいわけないわけですよ。ちゃんとその社会生活ができるようにあのいい年になるまでバックアップしていかないと、せっかくの天才も無意味になっちゃうわけですよね。だから IQ 高ければ天才かって言ったらちょっとまたそれは別だとして、なのでね、だからそこの IQ テストっていうのも、まあ、研究とかなんかで使う分にはまだいいけれども、なんかそのあの統計値取る上でね、なんかあの関連性があったりすることも中にはあるらしいですから、そういうのやるのはいいかもしれないですけど、一般の普通のその測られる側がね、なんかそういうのお金出して腹あの測ってもらうっていうことは、話のネタにはいいですよ。話のネタにはなると思いますよ。私もあの話のネタにはなりましたから、あの面白いとは思うんですけれども、話のネタ程度にしといた方がいいと思います。その IQ が高いから低いからつってね、特に人生のね、そのなんて言うんでしょう、進み方っていうか、そのいい人生になるとか幸せになる幸せにならないとか幸不幸とか関係ないですからね IQ の数字ってね。うん、なので、まあよっぽどね、そのメンサの会員になるぐらいの高さを誇る人だったら、むしろそれを生かしてなんかね、そういうのに合った商売かなんかやりゃいいなと思うんですけども、あるいは研究とかね、やりゃいいと思うんですけど、まあそうではない、普通のね、我々みたいな、人間は、IQ は話のネタとしてね、もう血液型と同じですよ。まあ、血液型も昔はね、その自分の血液型を知ってることによって、いざ何か輸血をするって言った時に、私は O 型ですとかね、私は A 型ですということを言うことができるっていう意味では、自分の血液型を知るのはいいですけど、血液型占いとかね、あれもね、まあ、ちょっと話逸れちゃいますけども、まあ、信じてる人には申し訳ないですけど、ね、で血液型占いは最近はあれは統計だって言い始めてる人たちがいて、今までの数々の統計によって A 型の傾向 B 型の傾向みたいなね言ってるのは言ってらっしゃる方いますけれども、そんなことないですからあそこら辺のね特徴をいろいろあるじゃないですか。もうそれっぽいことを言ってるわけですよ。それっぽいことを言ってるから必ずどれかに当てはまるんですよ。で全く当てはまらないっていう血液型のその性格だとか行動様式ってのは最近ないんですよ。何かしらのその自分にはまるようになってるんで、ね、だからそこら辺のところは話のネタにはいいですよ、まあ、雑談のネタがないという時にそういうのをポロッと持ち出すのは話のネタを盛り上げるっていう意味では、ね、その場を盛り上げるっていう意味では使えるかもしれないですけども、その程度なんでね、あんまりそれに振り回されない方がいいと思います。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。ちなみに私は O 型です。